さんこんにちは、トレーダーズ証券の井口です。
リスナーの皆さんこんにちは、内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。改めまして、番組パーソナリティは現役為替ディーラーの井口義雄さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてトレーダーズ証券の FX トレード応援団長小杉さん。
はい、小杉です。よろしくお願いします。
番組を盛り上げてくれるみんなの FX 女子、トレーダーズ証券の相坂美也社員です。
相坂美也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、選挙
ね、
ね、
びっくりしました。盛り上がりましたね。
盛り上がりました。
暑かったですね、社内
も、
ね、
いやもう社内、会社全体がやっぱり盛り上がってましたね。ディーリングだけじゃなくて、
本当ですか、
やっぱみんなこう選挙の速報というかですね、選挙の生中継見てるんですけど、なんかもう至る所からいろんな人が集まってきてみんなでこんなになって見るみたいな、みんな言いたいこと言うみたいな、やっぱそんな感じでしたよね。
ここまで盛り上がったのもなかなかね、記憶にないですけど。
ないです、
ね、いや本当ないですし、うん、為替が動いたこともないですよ、こんな
に。確かに、
うん、それぐらい、まあ、ディーリングルームも盛り上がっていました。
はい、はい、盛り上がったといえば、
言えば
みやちゃん、
今日はみんなの FX ラジオ1周年の日です。
はいね、
3ヶ月で終わるかと思いきや
そんな
短い、
そんな思いだったんですか、うん、
まさか1年も続くとは思いませんでした、ね、
それにびっくり。
皆さんのおかげでございます。
はい、はい、ありがとうございます。
メールいただいております。
はい、では読み上げます。
はい、
ラジオネームメルメイさんからです。みんなの FX ラジオ出演者スタッフさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
みんなの FX ラジオ番組1周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
この1年間毎週番組を楽しく視聴しながらトレードに役立つ情報を得ることができました。みんなの FX ラジオは孤独なトレーダーたちの憩いの場、番組が末永く続きますように。
お、素晴らしい。
嬉しいですね。
嬉しいですね。
トレーダーに役立つ情報っていうところも嬉しかったですけど、うん、憩いの場ってところも、
ね、まあ、ありがたいですね。
嬉しいですね。
最近ではチャット欄もすごく、はい、
そう
リスナーさん同士でわちゃわちゃしてくれたりとか、
すでにもう1周年おめでとうございます。2年目おめでとうございます、うん、おめでとうございます。パチパチパチ、やったいっぱいメールいただいております。チャットもねいただいております。2年目もさらにパワーアップして、
はい、
うん、お送りしていき
ましょう。
はい、やっていきましょう。
みんなで頑張りましょう。
頑張りましょう、はい、リスナーの皆さんも一緒に頑張ってくださいということで進めていきたいと思います、はい、この番組はトレーダーズ証券の公式 YouTube チャンネルみんなの FX でも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトでもご覧いただけます。皆さんからのメッセージや質問もお待ちしておりますので、 YouTube のコメント欄から投稿してください。お待ちしています。それでは進めていきましょう。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りします。現役為替ディーラー井口義雄の相場の肝。チャットにイベントがあると井口さんが忙しそうなので、はい、うん、やめたくならないか心配でしたってこの場合
心配してくれてる。
時間は変えたいよね、でもね、
どんどん始まるんで、もう最近毎週あれですよね、もう時間が良くない、
時間がね、時間は要検討かもしれないですけどね。
午前中やっぱ中根があるから外したくないし、はい、
そうですね、
1時から2時ですね、この時間しかないです。
なるほど ね、
またね、はいはい、ちょっとディレクターに相談してみたいと思います、はい、
局とも相談しないといけません、はいはい、皆さんからのお祝いのコメントまだまだ入ってます。ありがとうございます。
さあ、マーケットはもう
選挙から
終わりですよ、
はい、ね、ですよね。
うん、で、まあ、石破ショック自体は一旦終わったというか、はい、まあ、収まったというか、うん、そんな感じ。
石破ショックと名付けられたんです
ね。いや、かわいそうにね。
そうそうそう、
かわいそうに、
はい、
でもまあしょうがないです。日経先物で2400円、ドル円で 4.5 円下がったんで、まあショックですよね、
はい、あれ高市ロスかと思ってました、
うん、高市ロスでもありますよね。だから高市ロスに石破ショックがくっついちゃったで、うん、石破さんは結構災難、気の毒、
ね、合わさっちゃったから大きな動きによりなってしまったっていう、
対局の2人だったんで、うん、 でマーケットが高市さん織り込みに行っちゃったんで、もうしょうがないですよね、あのガラガラはね。
そうですね、だってあの日株もすごい上がって、うん、為替だって146円、
いや146円超えてて、はい、
です
から
も
う
ね、
うん、まあで石破さん自体は結構この今回の下げを結構気にしてるらしくてまあしてます、 しますよね、まあ、
です
自分の名前がついちゃってるぐらいだから、
うんうん、
まあ、一番ショックまあ払拭したいということで、こんなコメントが出てきているということで、ちょっと、石破新総裁の発言をまとめてきたものがあります。これで選挙前とあの選挙後でちょっと分かれているんですけれども、やっぱりガラッと変えてきたかなというふうに思っています。で選挙前はやっぱりね、あの株式の売却益に、まあ、課税する、増税していく、これ実行していくんだって結構強い意思で言ってたし、うん、やっぱり金利のある世界というものに戻していくということも、うん、もうこれもはっきりおっしゃってました、
はい、
でこれ一番下にあるのが、分からないけれどもっていうのは、まあ、前段にあるんですよ。あるんですけど、分からないけれども、常識的にドル円は110円から140円が適正なんじゃないかっていう、ことも言ってたので、今ある目線、彼の目線から言うと、だいぶドル円は下に見てるんだろうなっていうふうに思いますけれども、まあ一方の。
そんなことおっしゃってたんですね。
そう、言ってたんですよ。はい。っていうのを考えると、やっぱりこれは海外勢から見れば、やっぱりダウンサイド。
ですね、
攻めやすくなるかなっていうところですよね、うんうん、ただ選挙後はそれを全く封印しています。
これマーケット対話した、それともひよった、
ひよったいいか
いや、これはひよってるんじゃないですかね、これだって地を通すんだったらもう一回、や そうは言っても金利のある世界が正しい世界でしょって言うべきだったんだけども、うん、やっぱりそうではないよねっていうことで、まあこれちょっと選挙後のところをちょっと見てもらうと、まあ基本的には石破、あ、すいません、あの岸田政権を引き継ぐから安心しろってまず言っときながら、あの必要であれば財政もあの刺激 していくんだよって話もして、財政出動もすると、で金融緩和、基調を変えることは基本的にないっていうことで、
はい、
これはやっぱりちょっと、まあ、その石破ショックに対するですね、軌道修正ということになるかと思いますね。貯蓄からの投資の流れも邪魔しないよって言ってますね。
マーケット動きましたからね、うんうん、だって日銀の上田総裁だって今回の会見、はい、ちょっと緊張すごくなかったですか、やっぱり8月があれだけ下がっちゃったから、
う
ん
う
ん、
そうです ね、
うん、だからみんなやっぱり日和るんですよ、まあ、きっと
対話してるんですよ
いやでもでも周りからあれですもんね、うん、あの石破さん新総裁になったことで、うん、のドル円が3円ぐらい下がったじゃないですか、うん、それで介入と同じ規模じゃんもしくはそれ以上じゃんって言われちゃうと、やっぱり
規模は介入だよねこれね、完全にね、
確かにそうですよね、うん、
でスピードも結構介入レベルのスピード
早かったです、
そうでしたね、本当にその石破さんって決まる10秒ぐらい前にストーンって落ちてきて、あ、もうバレちゃってんだなってところで、
うん、
もうあので
何票っていう読みが始まった時だ、
読みが始まって、誰誰って合計が出る前にもうストーンって落ちましたよね、すごいスピードでした、
すごいですねやっぱりマーケットはね、
すごかった、すごい反応でしたね、チャートも見ます、
あ、見ときましょうよ、
チャート見ましょうかね、
はい、
これ一時間足今見てますけど高市さんをねずっと織り込みに行って146を超えていったところですよね、そこから、石破さんで急落と
ズドン、
いやとってもきつかったなとは思うんですけれども、これでもあのディーラーの中でもあのこの石破さんになったらこれやばいよねっていうのは言ってたんですよ、あのやばいよねっていうのは相当激しく下がるよねっていうのを警戒しなきゃいけないっていうところで、ちょっとポジションメイクはここである程度していった、石破さんへのリスクの方がこれは危ないよねっていうのはあまりにも言ってたし、で高市さんが 100% でも全然なかったじゃないですか、ちょっとマーケット雰囲気的にこう織り込みに行ってしまったけれども、でまあ案の定、石破さんになって、これぐらい落ちたっていうところで、まあちょっと警戒しといてよかったかなとは思っていますね。どちらにテールリスク、まあ、テールリスクというかあの、大きなあの動きがあるかっていうところを見ると、うん、あそこから高市さんになっててももう織り込んじゃってるから、まあ言ってもやっぱり50銭から1円ぐらい上がったかもしれないけれども、怖いのは石破さんでしたよね。
そうか、そういうリスク考えなきゃいけないんですね。なんかもう、うん、もう、あ、高市さんじゃん、みたいな。 そんなもう楽観的な気分満載でしたから、うん、私
なるほどそういうだからあの人も多かった、
はい、全然そんなリスク考えなかったです、うん、まるっきり、
うん、もうだからちょっと僕でもなんだけど、やっぱ決選投票になるとあとはもう政治の派閥の力で、
そうですね、
もうどっかがごそっていくとねこうなっちゃいますよね、
うん、確かにちょっとこれはねしっかり覚えとかなきゃいけないなと思いました、
うん、そうですよね、う
ん、ここで分かりやすいこう決選投票はなかったですもんね。
いやなかったですよね、うん、ここまではっきりと、
ね、政策が、ね、反対でしたもんね。
そうそう、はい、金利上げるのはアホだって言ってる人といや金利のある世界って言ってる人の戦いだからね、うん、ここまで
政策がね、うん、正反対でしたもんね、うんうん、ある意味、ね、
うん、だからやっぱりちょっと面白かったし、ちょっとね、金融のマーケットにフレンドリーなのはやっぱ高市さんだから、
はい、
まあ、携わるものとしては高市さんっていうのはちょっとあったんですよ、
うんうん、
個人的にはね、うんうん、うんぬんとしてあれだったけども、やっぱりちょっと相代さんかっていうのはちょっとありましたからねこれ金融の業界、うん、やっぱ石破さんはやっぱりちょっとマーケットがマーケットにとってはフレンドリーではない、
うん、
こう言ってますけどね、うん、やっぱり本音は選挙前に言ってたことが本音だと思うので、
はい、
これからだおそらく金利のある世界これが始まっていくんだろうなっていうのは、うん、みんな思ってるところですよね。
そうですね、ここから総選挙をね、うん、経てね、
そうですね、
はい、ということになりそうなので、う
ん
う
ん、あれですね、数日でその井口さんが言ってたレンジをやった感じがします。
そうですね、まあ大きめのレンジだよっていうところでは言ってたんですけれども、うん、その大きめのレンジの中で激しく動いたって感じですよね、うん、まあ、だけどこれ見ても分かる通りやっぱり、トレンドじゃないですよね、
うん、
どちらのトレンドも出てなくて、うん、大きいレンジの中でいってるんで、やっぱりスイングとかトレンドを決めつけて取引すると大体やられちゃいますよね。
うーん、
だから細かく利益確定していかなければいけない相場なんだろうなと思ってます、うんうんうん、そしてこれから、選挙も控えますので月末ですよね、はい、27日だったかな、うんうん、衆院選控えるので、例えば衆院選までに石破さんも株価落としたくないでしょうから、
うん、
その持論というかあまりそのなんか内に秘めてるあの辺の考え方を、うん、言ってくることはないんじゃないかな。岸田さんを引き継ぐし、うん、選挙の焦点はやっぱり裏金になってくるんだったら、うん、その金融政策っていうのを抑えつついくとなると、ある程度抑えてコントロールしていくのかなっていう、そんな気がします。
安値売り込んじゃダメだね、
うん、でも高値もそうだし安値もそうだけど、今売り込んだ人とか突っ込んだ人って大体やられてますよね。
うん、確かに、
うん、だから突っ込んでもいいし、いいんだけどすぐ利益確定していかないとどんどんこう大きいボラで戻ってきちゃうんで、
うん、
うん、まさに今この大きいレンジの中で取引する中では、ちょっと長めにグリップするポジションは持たない方がいいかなっていうふ
う
には思っていつもやってますが、まあ基本的にはそんなも握らないんですけど、すごく大きなトレンドが出た時、ちょっと本当に何年か前までどこまで円が安くなるんだみたいなトレンドが出てる時ではとはちょっともう変わってますよね。うん、
そうするとちょっと長めになりますけど、10月27日に総選挙が投開票ってことになって、
う
ん、はい、その後もう大統領選挙すぐになっちゃいますから、
ですよ、ね、
そこまではっていう感じになってくるんですかね。いよいよね、
そこまでは少しコントロールしてくるんじゃないですか、ね、まあ、ちょっと選挙絡みよく、ね、何があるかわからないんで、
はい
はい、警戒をしなければいけないですけれども、石田さんの政策しっかり出てくるのは選挙後かなとは思いますけれどもね。そうすると若干やっぱり円高考えなきゃいけない
かなと。円高か、
まあ、日銀もねこれで金利はやりやすくなったでしょうかね、石破さんであればね。
あ、やっぱりそういう、うん、そうなんですね、
うん、金利のある世界って言ってくれてるし、ね、今上げたらアホみたいなこと 言われちゃったらやってきない、なかなか厳しいじゃないですか、っていうところは気にしながらなるかと思っております。
はい、はい、ということで、この後井出さんにもご登場いただいて、ね、
はい、じっくり、
ね、
選挙の話も聞きたいなと思います、
うん、はい、またその選挙を受けて景気がどうなっていくのかっていうのもね、しっかり、うん、はい、考えていきたいと思います、うん、一旦お知らせです、
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX、 みんなの FX はコツコツ貯まる高水準のスワップポイントが魅力です。今なら対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合にはその差額をキャッシュバックして業界ナンバーワンの水準を目指します。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。 取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は、関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は、元本や利益が保証された取引ではありません。また、お預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。みんなの FX ラジオ。
ここからはみんなの FX ラジオのコーナーです。週替わりにゲストをお招きして相場の見方を伺っています。今日のゲスト、日清基礎研究所井出慎吾さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
石破ショックという名前がついてそうですよ。
、うんうん、土日の間にも石破ショックとかね、ネット上では言われてたみたいですね。金曜日の日経平均先物が2400円ぐらい下がったんです
よ、ね、下がりましたね。
で昨日は2000円ぐらい下がったんでしたっけ。現物は
昨日は
1900円でしたっけ。
そうですね、昨日も下がりましたね。
確かに下がったっちゃ下がったんですけど、はい、金曜日にね、高市さん期待で、うん、一時投票の、うん、
上がった分が ね
午後から特に円安株高ですね、うん、900円上がってましたから、うん、そこから1900円なんで、実質的には石破ショックは1000円かな、
差し引き
1000円。別に石破さんの肩を持つつもりは全くないですよ。
で今日だから700円戻してるから、
もう午後もうニュートラルですね、うん、
まあ、300円ぐらいマイナスって感じ。
石破さんもちょっと安堵してるかもしれないですけど ね、
ほっとしたかもしれません。
そうですね、うん、でもやっぱあの1000円下がったっていうのはまあ最もな話でね、うん、さっき井口さんもおっしゃってましたけど、やっぱり経済政策がまだまだ漠然としたものばっかりですよね、うんうんうん、地方の小さな企業まで全員賃上げしなきゃ意味ないんだ、はい、いやそれはその通りですけど、おっしゃる通りなんですけど、どうやってそれを実現するんですか、うんうんうん、で岸田路線を引き継ぐ、加速する、それだけで全員賃上げなんかできっこないじゃないですか、
う
ん
う
ん、
まあそうですよね、うん、
だからそれの一方で法人税増税とか、はい、金融所得課税強化を実行したいっていうね、うんうん、まあ、だいぶ軌道修正というか火消し的な発言も出てきてはいますけど、どうしてもマーケットとしてはネガティブな方に目が向かいがちですよね。
そうですね、うん、
それで1000円下がったっていうのはもうごもっともですよ、
うんうん、確かに。まあ、週末いろいろね、テレビなんかにも出られて、
そうですね、
まあ、ちょっと修正したっていうのが、まあ、この程度で済んだのかなってことなのかもしれませんけれども、はい、なんか経済ってイメージがあんまりないですよね、石破さん。
僕もないですね、うん、全くないですね。まあ、石破さんの強みっていうと、やっぱり防衛と、あと地方創生ですよね。だからいかに地方創生と経済政策を結びつけられるかなんでしょうけれども、やっぱちょっとね、マーケット関係者として心配なのは、地方創生はいいことなんだけど、その全国津々浦々全部創生するために、どんだけお金使うんだっていうのはちょっと心配ではありますよね。だからメリハリつけてやってもらう分にはいいと思うんです。インバウンドもたくさん来てますし、実際地方にはね、有望な技術、それから観光資源たくさんあるわけですから、それを活かしてもらう分には本当ウェルカムなんですけど、なんか石破さん公平公正って言ってるけど、変な公平公正はやめてほしいですよね。全都道府県同じだけ金額渡しますみたいな、なんかそれって公平でも公正でもないから、
それ全然違いますよね、う
ん、
やっぱりね、
そういうところちゃんとやってほしいなとは思いますけど、まあでも結局のところやっぱ周りの人間が、
ね、はい、どういう人たちを選ぶかですよ ね、まあ、
そうですね、うん、チーム次第ですよね。
今官房長官は林さんだという、うん、今もう発表が始まってるんですね、閣僚名簿もね、うん、はい、続々入ってくると思います、うん、財務大臣加藤さん、うん、はい、といった速報は目の前の端末には入ってきてますけれど、うん、そうですね、う
ん、それも昨日の時点で、
うん、ある程度、ね、
取り沙汰されてましたもんね、
はい、そうだと思います。
外務大臣が岩屋さんでしたっけ、
はい、岩屋さん今ちょうど発表されたところですね、うん、なのでそのまんまが発表されるんじゃないかなと思いますけど、まあでも選挙も1ヶ月後ということですから、はい、まあ、そこに向かっていくわけですよね、我々マーケットはね。
うん、まあ、本当に解散するかどうかまだ分かんないですけどね、野党が猛反対してますし、はい、ろくに論戦もやらずに解散されちゃったら、国民は何を頼りに投票したらいいんですかっていうのが率直な疑問ですよね、はい、一応9日の日に党首討論をやろうっていう目論見はあるみたいですけど、はい、党首討論だけじゃね、 今回入閣する閣僚がそれぞれどんな政策を考えているのか、うん、そこまできちんと見せてもらわないと、うん、はい、無理やり解散されたら国民としては裏側にイエスかノーかっていう判断しかもう残らないですよね、うんうん、
確かに
極論したら ね、う
ん、安倍派は排除したわけですからね、
う
ん、
そうですね、うん、その辺ちょっと国民の受け止め方っていうのは政権側が考えている通りにはならないかもしれないですよね、う
ん、今のままだとなんとなくモヤモヤとして一体何に投票したらいいかってちょっとわからないですもんね、
僕自身はまだわかんないですね、
うん、やっぱりね、そういう方が多いんじゃないかなと、
特にやっぱり石破政権の経済政策を知りたいですよね、
はい、うん、知りたいです、
うん、それこそね、まあ、ちょっと脱線しますけど日銀の ETF の話僕ずっと追いかけてるじゃないですか、うん、
はい、
ね、岸田政権では一時期こうどっかに移すなんての検討したことあるんですけど、うん、石破政権でって言うと、そもそも石破さん ETF なんですかそれはって感じだと思うん
ですよ、ね、本当ですか、
おそらくね、
そこまで
そこから始めなきゃいけない、
そこから教えてくれ、
時間かかるな、
時間かかるな、
やっぱり周りの人間がね、うん、ブレインがいかに、うんうん、政策を前に進めてくれるかっていうことに尽きるんでしょうけど ね、
昨日まあ大体こう伝わってた内容のその閣僚を見てどうでした、そのなんか未来が見えてきそうな感じします、
いやまだよくわかんないですよね、まあまあ、少なくとも外交面では岩屋さんだったらまあまあなんとかなるかなっていう気はしますけど、うん、まあ、財務大臣も加藤さんだったらしっかりしてますし説明力高いですよ ね、 加藤さんね、あと官房長官が続投、はい、林さん、うん、これもまあポジティブに受け止めていいとは思うんですけど、うん、他どうなんでしょうね、まだちょっとよくわかんないですね、
そうですよね、うん、だから本当にいろいろちょっと議論もしつつ選挙に入ってくれると我々も分かりやすいのかなと、ね、
そんなに急いで選挙したいのはなぜですかって、誰かの解説を聞いてほうなるほどと思ったんですけど、はい、国会答弁すればするほどボロが出てくると、
うん、マイナス
ボロが出るメンバーを選んでるってことなんですか、じゃあ、
いやいや
自分のボロ、ま
あ、一般的にやっぱり国会やればやるほど支持率下がっていくじゃないですか、うん、ボロが出たり、ね、場合によってはスキャンダルが出てくることもあるじゃないですか、
うん、しかも就任したばっかりだから答えられないことも多いですしね、
まあ、そうなんでしょうね、まだ勉強中だったりとかでね、
一番支持率が高い時に解散してしまえとそういうことなんですよね、きっと ね、
うん、
下がる前にね、
そんなに支持率高いんですかね、どうなんでしょうね、
確か50% ぐらいだったから、
あるんですか、
まあ、地方では人気ありますから石破さん、
うんう
ん、
そうなんです ね、はあ、今回もねそのあたりが
そうでね、選挙は買いっていうじゃないですか、うん、僕そのあのマリーをね検証したんですよ、
う
ん、
どうでした、
2000年以降の、うん、衆議院総選挙って8回あったんですよ、
うんう
ん、解散の前の日の営業日、
はい、
ね、解散直前の終わり値と、うん、投票直前の終わり値比べると日経平均は8回中8回とも上昇しました、
はい、じゃあアノマリー通りじゃないですか、
うん、そう、だからかなり角度の高いアノマリーなんですよね、はい、上昇率はねその年によってだいぶ違うんです、うん、大きく上がった年もあれば 0.4% しか上がらなかったケースなんかもあったんですけど、で問題はねその投票後なんですよ、選挙後
下がる、
選挙後はねまちまちです、
あ、まちまちなんだ、
う
ん、
8回のうち3ヶ月後、はい、投票から3ヶ月後に株価が上昇していたのは5回、はい、
5回、まあまあ、
下落したのが3回、
うん、3回、はい、
うん、3ヶ月後ね、
うん、
でね、なんか因果関係ないかなと思って調べてみたら、はい、こういうのがなんとなく見えました、与党第一党が議席数を大きく減らした時ほど株価も軟調、
うん、
議席数増やした時、
はい、
もしくは政権交代した時は株価は、うん、好調でした、うん、まあ、政権交代も2009年と2012年で真逆なんですけど、2012年はだからアベノミクスが始まった時ですよね、
うんうん、
まあ、やっぱり与党第一党の議席数が大きく増えるっていうのは政権が安定する、うん、政治が安定する、うん、そうすると政策が前に進みやすい、う
ん、
海外投資家からもポジティブに評価されやすいっていうことなんだろうなと思っています、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
今回政権交代はねもう考えられませんから、そうすると与党の議席がどうなるか、
政権交代考えられないんですか、
考えられるんですか、
大丈夫、まあ、そんなこと言っちゃって
そうか、またねまたね、も
う
リスクは考えとけよってことになるのか、
そうなんですよ、
そうだ、さっき勉強したばかりです
ゼロではね、
ゼロでは
ね。ただだから過去8回は選挙は買いだったんですけど、うん、今回は結局のところ自民党がマイナスのイメージをどれだけ回復できるかですよね、うんうん、それはもちろん裏金問題ね、はい、盛りかけもですし、あとは今回の解散のタイミング、解散の仕方、うん、そのものも国民が好意的に受け止めるのか、うん、ネガティブに受け止めるのか、うん、これは分かんないですよ。だからまだ今の時点で選挙は買いとはちょっと決めつけることはできないですよね。過去8回は8戦8勝でしたけど、
もともとね、石破さんいろんなことをはっきりさせるっていうタイプの方じゃないですか、うん、そうですね、うん、だったらそれやってから国民に信を取ってもよかったかもしれないですね、うんうん、本当はね。
ちょっと立場が変わってだいぶディフェンシブになってきたらかもしれないですね。
それで解散しちゃったらもう本当に個人的にはちょっとマイナスに見えちゃうなって気もしないでもないですね。
確かにもやもやとした感じのね、
う
ん、
そうですね、
はい、そんな感じがします。はい、ということでこの先の経済も考えていこうかなと思うんですけど、日銀短観が今日発表されて、
はい、
はい、数字見ていただいて
悪くはないですよね。大企業製造業で横ばい、
うん、あ、横ばいでしたね、
うん、横ばいですね、はい、プラス13で、はい、非製造業の方がちょっと良くなったんでしたっけ、うん、中でも飲食とか宿泊サービスの方が過去最高だったので、うん、やっぱりインバウンド効果が相当出ているようですよね、うんうん、あと私がずっと注目しているのが設備投資です、うん、設備投資も堅調、
うん、
まあ、製造業の方は設備投資増やすって、まあ、ある意味当たり前だと思うんですけど、うんうん、サービス業の方もね、堅調が維持してますから。
そうですね、ずっと続けてますよね、うん、設備投資、ね、うん、そうですね、サービス業もね、
特にソフトウェアとかね、そういったところへの投資が続いています。やっぱり投資しないと企業は成長しませんから。
そうですね、うん、
この設備投資が高止まりしてる、もしくは拡大してるっていうのは決して悪い話、うん、むしろ、ね、うん、好意的な、うん、いい話でしょうね。そうですね、まあ、日本の企業相当キャッシュ貯めてきましたから、うん、やっぱりねインフレ対応、賃上げ対応、人手不足対応、いろんなところ対応しなきゃいけないので、今サービス業も例えばセルフレジとかものすごい増えてるじゃないですか、
はい、結構な人が入れましたね。
あと飲食店だとセルフオーダーってね、はい、自分のスマホで注文できるやつとか、はい、あと配膳ロボットなんかも猫型の、はい、
ね、
あの、たまにこうじれったく感じることありますけど、
取りに行こうかなって
ありますけど ね,
ありますね。
でもねすごいんですよ、あの配膳ロボットって1台で1ヶ月180時間働いてくれるんですって。単純にね1ヶ月30日で割り算すると1日あたり6時間、
うん、
バイトを1人確保できなくてもなんとかなるってことなんですよ。今学生さんたちもね、バイトって飲食店ってあんまり好まないっていうじゃないですか。
あ、そうなんですね。
どうしても時給が安めなんですよね。
なるほど。
人手確保に飲食店は本当に苦労していて、
うん、
そういう中でね、ああいうロボットを買うために設備投資しているっていう、そんな構図が浮き彫りになってますよ ね,
ね。それででも入れたから人があんまりこう必要がなくなって、すごい効率的な経営ができるようにまたなってきてる会社も多いですもんね。
みたいですよ ね, ね。だからそういう意味でね、あのみんながみんなロボット入れりゃ済むっていう単純な話ではないんで、はい、あのすごいやっぱ二極化が拡大してると思うんですよね、
うん、
そういう設備投資をする企業、はい、しない企業、設備投資してうまくいく企業、うまくいかない企業、うん、いろんなところで二極化してますよね、
うん、あ、確かにそうですね、うん、
転職する人も増えてますしね。
あ、そうですか。
そう増えてますよ、うん、だからね、企業はもちろん二極化してるんですけど、個人のレベルでもすごい二極化が進んでいて、それから家計の貯蓄行動なんかも二極化してるんですよ。家計の貯蓄に占める有価証券の割合って着実に増えてるんですよね、ここ数年、
う
ん
う
ん、
まあそうですよね、う
ん、でそれはあくまで平均値が上がってるだけで、うんうん、新ニーサの口座持ってる人って全体の2割ぐらいしかないじゃないですか、
うん、あ、まだ2割なんですね。
そうなんです。そんなもんですよ。残り8割型の人は投資を全くしていないか、証券投資以外の不動産とかね、うん、そういう投資しかしてないっていうことだと思うんですけど、
うん
うん、平均値が上がってるってことは投資してる人はしてる、うん、してない人は相変わらずしてない、うん、でもインフレは着実に進んでいると、
うんうんうん、
で今はまだいいかもしれないけど、5年後10年後の生活にね、
はい、
まあ、だいぶ差が出てきますよね。
いや出てくると思いますよ、二極化はどんどん進むと思いますよ、これからも。
だより早くね投資をするかしないかっていうの大事になってきますよね。
そうですね、うん、まあ明日すぐ始めりゃいいって話でもないですけど、うんまあ、全くやらずに1年2年放置しちゃった人と、うん、そうじゃない人とで10年後にだいぶ差が出てくるんでしょうね、うん
う
ん、
そうですね、
うん、そうすると格差っていうことにもなってくるんだと思うんですけど、
でもそれはリスク取った人と取らなかった人だから、はい、まあ取らなかった人っていうか、
う
ん、インフレリスクを取った人っていうのはいいのかな、
うん、
インフレリスクをヘッジした人としなかった人って言ってもいいのかもしれないですね、
うんうんうん、そうですね、う
ん、なるほどね、はい、まあ、年後半の景気っていうのも一つ今日のテーマにはなってるんですけど、うん
はい
まあ、設備投資も進んでるということですし企業の景況感もあんまり悪くないぞということですから年後半になるとどうですかこう上向いてくるっていう予想を出している企業が多かったようにも思うんですけどそんな感じのイメージそのまま持っておいていいんですかね。
これは来年の賃上げ次第でしょうね。
次第です
ね。年末ぐらいにはある程度見えてくると思うんですけど、うん、僕はね来年は賃上げ率は下がると思ってます、
うん、今年のようにはいかないぞ。
いかない、うん
はい
まあ、ある程度の賃上げはするでしょうけれども、うん、賃上げ率自体は下がるでしょうしそれこそ企業によって業種によって賃上げ率の差は広がるでしょうね、
うんうん、また中小も人がやっぱり少ないから今年すごく頑張ってあげた企業多かったと思うんですよね、は
い
うん、
来年も続けにくいですよ。
なかなか難しいですよね、
うんうん、と思います。それこそねインフレ率が1年半前と比べたら少し落ち着いてきましたから、はい、企業側ももうそんなに賃上げしなくていいよねっていうマインドになりがちですよね。
そこがでも継続していかないと、まあ、消費って面では我々より活発にっていうのはなかなか難しいですよね。
そうですね。あの GDP で見ると今年の4、6月期久しぶりに5四半期ぶりに増加しましたけど、うん、それでもまだ水準としてはコロナ前を個人消費は回復できてないですからね、
うん、そうなんですよね。
やっぱり需要は弱い状ままですよね、
うんうん、
今日あのちょっと意外感あったのがその日銀の短観の中で個人消費の判断をこれ情報修正してきてるんですよね、うんまあ、もちろんそんなに強いってわけじゃないですけど底堅く推移っていうのを緩やかな増加基調ってことですからこれインバウンドの効果ってすごくたくさんあるんですけど、うん、我々も国民も使ってるんですかねお金ってね徐々に
ある程度は使ってるんでしょうけれども、でもやっぱそこもやっぱ格差が広がってるんだと思うんですよね。全体としては若干増加傾向なのかもしれません。あのインフレに慣れてきたところはあると思うんです。嫌だけどもなんとなく慣れてきたっていう感じだと思うんですよね。
だって買わないわけにいかないっていうものも多いじゃないですか。エネルギーとかもそうですけど。
そうすると株価はターゲット4万見えてくる。
早ければ年内に4万円回復すると思います、
うんうん、
遅くとも来年前半には4万円回復さらにうまくいけば4万円台定着
あ地固めもできるかもしれない、
うんはね、4万2000円ぐらいまで春頃には見えてくると思ってます、うんうんうん、ただもこれも条件付きでアメリカの景気が腰折れしないことですよね、
うんうん
今瀬戸際じゃないですかアメリカの景気は。
一応ねソフトランディング狙ってね、うん、動いてはいるんでしょうけど。
そうですねソフトランディングの確率僕も 7,8 割の確率かなとは思って、うんはい、ソフトランディングできるかなと思っていますけど、うんうん
はい、
でも裏を返せば 2,3 割の確率でハードランディングになる可能性も残っているわけでね
リスクはあるぞと。
そういう中で今週アメリカの経済指標いっぱい出てきましたよね、うん、さっきみやちゃんが教えてくれましたけど、うんうん、
今日は一応 ISM の製造業とジョルツ求人件数が23時に発表されるんで、うん、そこの結果次第で今後のなんか FRB の利下げペースがどうなるかっていうところも見えてくるんじゃないかなと、
う
ん
う
ん
そうですね、
8月急落のきっかけになったのが ISM 製造業でしたからね、
うんうんうんうん
製造業が良くないですよねずっとねやっぱり、ね、
製造業はねもう世界的にねいまいちなんですよ、
うんうん、ヨーロッパなんかもね、うん、やっぱりちょっと厳しいですよね
そうずっと50割れが続いてるんだけど、はい、でも底割れもしてないんですよね50弱の状態で定位安定的に推移してるんですよね、うんうん、で一方でサービス業の方があの PMI50 超えててね、
うん、
サービス業が引っ張ってる形です、うん、アメリカもやっぱり個人消費中心にサービス業のところが底堅く推移できるかどうか、
うん、
8月の小売売上高それから PCE は前月比プラスの 0.1% だったかな、は
いでした
うん、よくはないですよね、
うん、そうなんです
よね好調とは言えない、ね、底堅くっていう感じですからねまさに瀬戸際だと思います
そうですねはいそこはだから、まあ、今回大きな利下げをしたわけですからその効果が出る のをちょっと期待ということになるんだと思いますけどね。
そうですね。でコメントでもね、金曜だよ全てはって書いてくれました。まさに、
うん、そうですね、
ジョルツのあと ISM サービス業があり、雇用統計があり、
統計があり、
ね、雇用統計もね難しいんですよね。前回もそうだったけど、
うん、最近新規失業保険申請件数がね、あんまりブレてないというか、予想よりちょっといい数字が出てる感じがあるので、ね、なかなか大きく雇用統計が動くっていうのは考えにくいんですけど、やっぱりリスクがね。
でも雇用統計ですから。
そうなんですよ、
また過去分の下方修正とかあるんですかね。
エスピーが
、うん、ありますし、
ね、なんか恒例行事みたいになってきましたね、うん、過去分の下方修正ね。
でこの間も言ったんですけど、雇用統計は今ある集計しかしてないんで、またブレちゃうんですよね。すごくブレの激しい、ちゃんと揃ってからやってくれよって気もするんですけど、その時間までに見えてるものしか発表しないので、その分またずれやすい指標なんだろうなって思いますし、うん、FRB がみんな雇用雇用って言ってるんで、みんなの注目も集まってますよね。
そうなんですよね。まあ、我々にも材料にも、ね、なりますので、はいはい、この後も詳しく伺っていきたいと思います。はい、一旦井出さんありがとうございました、はい、また延長戦で、はい、ご登場いただきます。
ありがとうございます。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。 週刊 FX ストラテジー。
じゃあそれではここからは投資戦略を井口さんに伺っていきます。
はい、そうですね、まずさっき金曜日っていう話が出ましたので、雇用統計の数字から見ていきましょうかね。
はい、
はい、雇用統計、このような形になっておりまして、雇用者数は、13万人の予定です。
前回よりちょこっと減るものの、
ちょこっと減るものの、
はい、でも2桁、
うん、まだこれがキープできてればぐらいのかな、うん、で失業率 4.2、このような予想に、なっていますね。
はい、
はい、でも雇用者数見るとやっぱり右肩下がりですよね。
そうですね、うん、
これは仕方のないところで、失業率は右肩上がりと、うん、いうことで、このあたりがどうぶれてくるかっていうところになるのかなと思うんですけれども、でもね、前回覚えてます、
何でしたっけ、
雇用統計
雇用統計、
はい、悪かったのに上がって、
そうそうそうですね、
そう確かに、で、下がってまた上がって、下がってっていう4回往復ビンタ食らわなきゃいけないような、
はいはい、あの時発言もあったんですよね、誰かの発言で上がってきませんでした、最終的に。
FRB の発言もありましたね、うんうんうん、だからそれも入り混じったんですけど、うん、一番初めの初動で上がったのがちょっとよく分からなかったなっていうのがあるので、やっぱり今だとちょっと AI だとかアルゴだとかそういった大きい球が飛んでくる取引が多いので、うん、ちょっと初動は少し難しくなりそうですね。手を出すのがスピード勝負は、
確かに、
うん、一旦眺めていくしかないかもしれないですね。で、その後に結構最後の雇用統計も、上下上下だったんで、最後ずっと下にトレンドできたんで、
うんうん、
その中ぬるぬるぬるっと下がっていくとことか、
なるほど、
トレンドで上がっていくとこだったりを、狙えれば狙おうかなと思ってます。戦う人はこれも戦ってもいいかもしれないけれども
止まってから
止まってからでいいんじゃない、一般の人は。
うーん、本当初動の動きが大きいです
ね。大きいし分からなくなってきた。
は
い、
そうですよね、
仮にこれが1万台しか数字でなかったら、
極端
だから一桁台
一桁台、
一桁台だったらもう ね、目つぶって売りたくなるんだけども、うん、前回そのような状況で一回上がっちゃったりとかしてたでしょ。
なるほどね。
うん、でもまあ失業率がやっぱり上がって、あの雇用統計雇用者数も減ってたら、さすがに売っていいと思います。
うん、
うん、売りたいなと、まあ、前回やられちゃったんだけど、それで、まあ、それはあのイレギュラーだと思って、自分はあの今回の雇用統計に関しては結構あのこの数字からブレてくれたら、うん、チャンスは結構大きいかなと思ってます。
今だったら、うん、まあ、このままいけば、うん、FRB はあと 0.25% の利下げ2回ぐらいなんでしたっけ。
そうですね、
今ね、それぐらいですよね。
そう、マーケットはもうちょっと織り込んでるんだけど、おそらく FRB はあと、0.25 2回ぐらいな感じなんだけど、うん、今 0.5 やっぱりやらなきゃって声も結構聞こえてくるんですよ、
次の回も。
そうで、はい、今回のちょっと雇用統計と合わせて FRB の直近の発言もちょっと見てみたいんだけれども、
はい、
これがですね、ウォラーさんね、ウォラー理事ね、あの影響力のあるウォラー理事は、はい、雇用が悪化すればね、やはり雇用なんですよね、雇用が悪化すれば再び50ベーシスポイント、これ50ベーシスというのは 0.5% のこと言ってますね、0.5 50ベーシスの利下げ検討あり得るというところを言ってます。で、柏木さんはまあ一方で、まああと2回で25ベーシスでいいんじゃないの、うん、っていうこと、うん、でボーマンさんは反対、そもそも前回の50ベーシスも反対してるし、あの慎重な利下げペースが適切だってまた何回か言ってますよね、もうね。
そうですよね。
怒ってますよ、
はい、まだインフレ懸念が。
まだインフレ懸念が早いんだっていうのがボーマンさんですよね。うん、で、あとはボスティックのアトランタ連銀もやっぱりここも労働市場って言ってる。ね、
同じですね。
同じ。ホラーさんと一緒、はい、
うん。
やっぱりこれ、もう訳すと、雇用統計悪かったら50いくよっていうふうにも見えますよね。
そうですよね、う
ん。っていうことを案に言ってくれてるんであれば、やっぱり雇用統計悪い数字だったら、少しダウンサイド掘ってくれないかなって思いで臨みたいかなと思ってる。うん、だから、まあ初動なんか上に上がったり謎の動きがあったとしても、多分どっかで止まって下に行ってくれるだろうとは思います。うん、
ダウンサイド掘ったら、この前の139円台トライですか？
まあその時の値打ちにもよるでしょうけどね。まあなんかそういう、今まあ大きいレンジでなかなか動かないので、雇用統計悪くて50ベーシス意識されたらそれぐらいブレイクしてくれるんじゃないのっていう期待は込めたい。込めたいは込めたいですよね。
あとだから強い内容が出たら、マーケットは、あの、FRB よりもさらに利下げを多く織り込んでるわけですもんね、
う
ん、今 ね、
そ う、 ですね。
そうすると戻りっていうのも、
まあ、もちろんそうですよね。そのギャップがあるので、
ギャップが、ね、あるから、
ギャップを埋めに行くっていう動きもあると思うん
ですね。そっちもありそうだし、う
で一方でね、昨日パウエルさんはね、案外高だったんですよ。
はいはい。
で、まあ、あの、まあ、ちょっと1個しか抜粋してないんだけれども、パウエル FRB 議長は利下げは弱い経済だからやったんじゃないんだよと、強い経済を維持するためにやったんだって言って割と高なんですよ、うん、アメリカはやっぱり
予防的
っていう何回も言ってるようにね、うん、
私もあのちょっとパウエルさん の、 し、あの発言で気になったのがあって、はい、うん、今後の利下げ、うん、急ぐ必要がないってこれ昨日おっしゃって、うんうん、
言ってましたね、
うん、ですよね。だから、うん、って思ったり、
だからそれぐらいこの FRB の中でも相変わらずだけど、もういろんな意見があって、うん、でまたね、あのブラックアウト期間に入って誰もまとまんないからまたニックが喋って決めに行くみたいなパターンがあるかもまた知れないですけど、でもこれだけ揺れている中で雇用統計、みんなが注目している雇用統計が今週金曜日にあるということは、やっぱりね、決戦は
金曜日。
ありがとうございます。
ですね。はい。ということで。
ということなんですね。わ、はい、かりました。しまっちゃった。
延長戦も、はい。延長戦も引き続きお楽しみいただきたいと思います。はい、この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。
延長戦も見てね。
見てね。
見てね。